ワイワイジャーナル永田の視点。この番組は月に1回 FM ワイワイとして、そして永田の視点として、日本中世界中のいろいろなことをお伝えします。こんにちは、 FM ワイワイのキムチアキです。ワイワイジャーナル、月1回いろいろな永田の視点をお届けする番組となっています。今日の担当はですね、横におりますけれども、日比野純一となっております。日比野さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、
久しぶりです。
久しぶりですよね、このスタジオに
来る。一新してびっくりしました
、はい、頑張りました、はいはい。そしてですね、今回、タイトルとしてですね、今、お話ししていただきたいなと思っているのは、民主主義を守るとはという2019年10月、このタイトルでいきたいと思っていますが、それでよろしいでしょうか。
はい、
はいはい。ではですね、この民主主義を守るとはというこの意味合い、この辺をですね、お話しいただく前に、まずは自己紹介ということで、FM ワイワイ日比野純一、どういう人間でどういうことをしているのかっていうのを簡単にお願いします。
はい、
はい。
まあ、もうすぐ来年の1月で阪神淡路大震災から25年になります
けども、そうですよね。
私はその時に震災救援ボランティアとして神戸の長田にやってきて、まあ、その後 FM ワイワイの原型となる、
はい、
ミニラジオ局の立ち上げに関わってから、まあ、ずっと、まあ、FM ワイワイを軸にですね、うん、高取コミュニティセンターで、まあ、復旧、震災からの復旧、うん、復興のまちづくりに取り組み、うん、まあ、そして、まあ、その後ですね、その経験をもとに、まあ、世界の、まあ、コミュニティラジオの仲間たちとつながって、はい、まあ、災害に遭っている地域だとか、まあ、いろいろその同じような社会課題がありますよね。でそれの解決を、まあ、一緒にやっていこうということで、うん、特にここの10年はインドネシアで現地のコミュニティラジオ局の仲間たちとともに、災害に負けないコミュニティ作りに取り組んでいる。
はい。
まあ、そんな日々ですか。
これがですね、今少し写真を、YouTube をご覧の方は出してるんですけれども、インドネシアの、
はい、
メラピさん、
これロンボク島ですね。
あ、ロンボク島ですか、うん。そちらの方の、まあ、農業をやってらっしゃる方々とともにラジオとか、それからまた、まあ、向こうのメディア関係、
これは昨年の7月に、うん、まあ、大きな地震災害に見舞われた、はいはいはい、まあ、ロンボク島という島に、その後災害ラジオ局の開設を現地のコミュニティラジオの仲間たちとしてですね、まあ、こういう、災害対策本部の中の緊急放送ですけども、
はい、
で先ほどのラジオの受信機はそれを聞いてはる人たちに受信機を配ったりとか、でこれは災害放送をしている、はい、様子ですけども、まさに阪神淡路大震災当時の、まあ、FM ワイワイと重なる姿ですよね。
うん、そうですね。もう本当にラジオ局っていうイメージではなくて、村の放送局、
う
ん、
そうですね、
広報するところみたいな感じですよね。う
ん、これはね、テントの中なんですね。うん、
テントですか。
テントで災害対策本部の中のテントで、
うん、
これ行政の災害対策本部の人がそのラジオの前に座って災害情報を伝えている様子ですね、これは。
うん、なるほど。ということはですね、マスメディアの関係という雰囲気ではなくて、どちらかというとですね、市民が、自分たちの町の先復興っていうふうに、うん、FM バイバイも阪神淡路からの復興って言われたんですが、その後に町づくり、
うん、
社会的な課題がたくさんあることが、うん、やっぱり震災があると災害があると分かるじゃないですか。
そうですね、
こんなことがあるって、うん、それを元通りではなくて、 そこをもう解決していくために、街づくりをしていく、そのための活動をするメディアっていう感じですね。そう、
インドネシアの場合、村づくりですね。
あ、村づくり、なるほど。
日本もコミュニティラジオ330ぐらいありますけども、うんうん、インドネシア1000局ぐらいあるんですね。
すごい。
そう、1000局ぐらい。うん、でインドネシアのコミュニティラジオ局って、うん、今日のタイトルの民主主義とちょっと切り離すことができなくて、うんうん、インドネシア初代大統領スカルノ大統領、はいはいはい、それから長くスハルト大統領っていう、はいはい、独裁政権のようなものが続いたんですけども、そのスハルト政権が1998年に崩壊していくんですね、はい、でその後にインドネシアが民主化のプロセスをたどっていくときに、うん、当然独裁政権の時も表現の自由なんかはなかったんですよ、はい、テレビはほとんどその要は政府のプロパガンダみたいな、でラジオもそうです、はいはい、でそうした時のな、そうした中で、うん、民主化のプロセスの中で、うん、その村の人たち、うん、住民たちも自分たちの声を上げられるメディアをやっぱり作っていくんだっていうので、インドネシアの人たちがユネスコ、世界のユネスコとかアマーク、我々にもメンバーですけど、世界コミュニティラジオ放送連盟の仲間たち との協力を受けながら、民主化をしていくための一つのツール、メディアとしてコミュニティメディアっていう制度を2000年2001年ぐらいに、制度化、法制度化したっていう。ですので、でその精神はあれから約もう18年、うんうん、19年経ってますけども、いまだにやっぱりその精神は残ってて、民主化のためのメディアなんですね。
これがですね、その独裁っていうことがあったりとか、それからまた2000年になるまでの間のさまざまなことっていうと、日本ではもうすでにメディアが溢れているっていう時代なんですけれども、ね、後発と言われるような人たちっていうふうに思いがちなんだけど、何のためにメディアを使うのかっていうことを知ってる人たちとも言える。
そうそう、だからね、やっぱり ひどかったんですよね。ひどい状況の中で、もう本当にその、言ってみればデタラメインチキ政府 その色のかかった情報しか手に入らないし、自分たちが欲する情報も手に入らない、で自分たちの声をその伝えることもできないっていう状況をずっと伝えて、で当然そういったことをやろうとしている人たちには弾圧もかかった時代
だ
った
ので
、それから民主化がこう行われていく中で、やっぱりその表現の自由、自分たちが表現していくことが誰でもできるんだっていうことは、それに対してやっぱり枯渇、上があったわけですね。
上っていうのは欲しているっていうことですね。
そう、それに対して、だからそれをやっぱりその水を飲みたいという、でものすごいやっぱりその時の、私いなかったですけども、その時のやっぱりその制度を作っていく時のやっぱりパワーっていうのは並大抵のものじゃなかったみたいですけども。
なるほど。これはすぐ隣の朝鮮半島にしても、やっぱりその日程時代があったりとか、軍事政権があったりとか、いろんなことがあると、そこからの民主化を求める声っていうのはこう湧き上がるっていう、自然に市民の中から湧き上がるもんなんですね。
今もね、インドネシアも民主主義の国家になってますけども、今も大概ですよ、例えばその大きなメディアはほとんど政党がバックにいたりだとか、
そういうことありなんですか？
やっぱりありますよね。で、政治家も、今の大統領は初めて市民社会から上がった大統領ですけども、2期目に入って、もうすぐ、この10月1日から2期目に入ったんですけども、その期待とはやっぱりその少しずれてきてしまったりとか、やっぱりそれに対しての怒りの声っていうのが、やっぱり なんていうのな、その起きやすいというかね、もっとなんかそういったことを自分事として変えていこうっていう力が、それこそその村のレベルまで、浸透してるっていう国ですよね。
自分事って言われましたよね。自分事っていうのが日本ではなかなか難しい。
なかなか感じられないですよね。でもそんだけね、不利益こう思ってるんですよね。
なるほど。
もっとリアルに不利益を感じてるんですよ。
10% に消費税がなったみたいなもんではないということ。
そう。で、賄賂もまだありますからね。
そういう中で、最近、この、素晴らしいポスターっていうふうに、言われたんですけれども、その写真を送っていただいたんですが、これは、インドネシア語で書いてあるんですよね。
そう、これはね、はい、まあ、デンガール感っていうのは、うん、ちゃんとこう、耳を傾けろっていう意味なんですけども。
Listen to me みたいな。
で、このポスターの真ん中にいる、ちょうど一番、うん前に立ってるのは、うん、今のジョコイ大統領ですね。
あ、大統領、
はい、それも含めて政権にいる人、はいはい、で囲んでるのは、学生を含めて若い人たちですよね。
で、その政権の中央にいる人に向かってみんなが指を指しているのはこの、デナガール館
デンガール館
デンガール館
俺らの声を聞けって言ってことですよね。
で
これがね、こういったようなポスターを、インドネシアの人ってこれデザイン大好きで、ソーシャルメディア大好きなので、こういったものがどんどんそのソーシャルメディア空間の中にどんどん拡散されて、で、ソーシャルメディアだけじゃなくて、もうここ2週間ぐらいですね、その国会を取り巻く、まあデモがジャカルタで起こるだけではなくて、各地の大都市で、大学生たちが、今こう民主主義が後退していくような法律がどんどん通ってるんですね。
通るっていうのは国の国会の中で通っていっちゃう。
それに対して、危機感を持ってる学生たちが、本当に全国的規模に、デモを繰り広げて、で、そのデモを呼びかける声っていうのが、このソーシャルメディアで。
いや、みんなは指を指してるけど、ここには銃を持ったりとかそういうことではなくて、
ね、
声と声で、声で届けるっていうことっていう意味なんですよね。
まあ、そうですね。基本は、ボートではないのでね。まあ、でも、まあ、ヒートアップしてるので、まあ、一部で、衝突があって、残念ながら二人の学生亡くなってしまったんですけども、まあ、でも、私も実は、今から1週間前ぐらいに、この昼間行われているデモのところに、インドネシアコミュニティラジオ協会のシナムさんと、まあ、取材と称して行ってきたんですけども、はいはい、で学生たちともお話をして、真っ当ですよ、本当に、みんな自分の、やっぱりその国会は誰の代表なんだと、俺たちの代表じゃないのか、お前ら、だって、その、インドネシアって汚職がひどくて、汚職撲滅委員会っていうところにものすごく警察やその検察よりもっと強い権力を持って汚職をなくすっていうことをやってきたんですね。それは非常にいいことだったんですけども、その汚職撲滅委員会の権限を一気に低下させたりとか、あとイスラム化が今どんどん進んでいて、古いイスラムの、まあ古いっていうか、そのイスラムの慣習にのっとったような感じで、そのインドネシアの民法、刑法を変えていこうというふうにしてたりだとか。
この、 民法、刑法っていうのは、やっぱり民主主義を勝ち取った中で生まれてきたっていう制度なんですか？
いや、オランダの統治時代のものが残ってたりするんですけども、例えばでもその中には、大統領に対して侮辱したらそれは罪になるとかね。あとは、婚前交渉、婚前の性交渉をしたら、もう牢屋に入れられてしまうだとか。
あ、それはイスラム的な感じですかね。そうですね。
いや、もうなんか、本当になんか、価値観が少しなんか変わってきてしまって、まあ、それに対して学生たちがものすごくこうおかしいやないかっていうので声を上げていて、でデモはどんどんどんどん広がって、まあ、ついに、ジョコイ大統領を中心とした政権の人たちも一部の法律の執行を延期、まあ、とりあえず停止したりだとか、あとはその学生代表の声を聞くために、まあ、面会をしますっていうことを言ったりだとか、やっぱりこんだけ社会がやっぱりこうその今の国がこうやろうとしていることに対して反対をしていくと、やっぱりその国のね政権が国会側も言うことを聞かざるを得ないですよね。
なるほど。香港でもやっぱり香港政府と学生たちの話し合いっていうのは行われましたけれども、まあそれは残念ながらただ話を聞くだけだったっていう学生たちの怒りもありましたが、先ほどから日比野さん、学生たちがっておっしゃってるじゃないですか。でそのやっぱり学生っていうのは大学で、いろいろなこう 知識を得る、そして今までのいろいろなことを学ぶっていう中で、そういう中で民主主義とは何かっていうのは、やっぱり自分自身でも考え、論理づけて、そしてだからここがおかしいっていうふうに言ってるっていうことなんでしょうか。
まあ、そういうことだと思うんですけども、まあ、でもいつの時代も学生ってそういったことに対して若い人たちって敏感じゃないですか、で動きも。で、まあこのね、デモしてる子たちが全部そんなに、まあ、必死にそんなことを考えてるかどうなのかっていうのは私取材してないので分かんないんですけども、でも、一人一人がこう、集まったところで、今、ポスター書かれますが、みんなをこう書いてったりだとかね。
はい、あのポスターなんて書いてあるんですか？
ちょっと、
なんとか DPR。
DPR っていうのは国会っていう意味ですね。
ああ、そうですか。はい。まあ、インドネシア語で書いてるっていう感じですね。でも、これ、いわゆる、スカーフをかぶっているイスラムの女子学生たちも参加してるってことですよね。
そうそう、それはね、別に彼女たちはイスラム教を信仰してるので、ただイスラム教だからって、じゃあ民主主義を交代を許していいのかって、そんなことないですよね。
なるほど、はい。宗教に書いてあることを、政治的にこう、曲解するっていう言い方は変かもしれないんですけど、先ほどの婚前交渉がどうこうというような、なんか宗教を使って自分たちに都合のいいように制度をしていくっていうやり方っていうのはありますよね。
そうだね。今インドネシアで問題になってるのは、そのイスラムの原理的な生き方にのっとった国に、インドネシアを変えようっていう勢力がすごく強くて、やっぱりこの間大統領選挙が行われて、まあ、今のジョコイ大統領2期目に入ったんですけども、やっぱりそのイスラムの人たちって、まあ、90% ですけども、90%、インドネシアの国民の 90% が全部そのイスラムの原理主義に生きようというふうにこう思ってるわけではないと思うんですけども、それはまだまだ少数ですけども、ただやっぱり、そういったイスラムの票を意識しながら、大統領選挙を戦わないと勝てないですね。
なるほど。
だから、もっとその民主主義、民主主義っていうことにどんどんその声を上げていって、いくと大統領選にも勝てないので、まあ、その結果として、まあ、国会に提出された、民主主義を後退するような法案に大統領もサインせざるを得ないようなことになるんですね。なんでそれをそうじゃないんだっていうので、大学生を中心とした若者たちが声を上げて、そうじゃない我々の声も聞きなさいっていう。
なるほど。いや、先ほど来からの、イスラムの、まあ、原理的な、そういうようなところの声を聞かないとっていうのは、割に例えば婚前交渉がいけないって、そりゃそうですよ、純潔でなくては、なんていうふうな、言いやすい言葉ってあるじゃないですか。大きい声というか、いや、でもそうじゃなくって、愛情ってそういうことじゃないじゃないですかとか、結婚制度ができてるからそうなのであってっていうような、反対の表現をしにくい社会的雰囲気っていうので、押さえつけられるっていうところってあるじゃないですか。男の人が男の人を愛する、女の人が女の人を愛するとか、そういうのっておかしいっていうふうに言ってしまうところを突破する表現って、なかなか難しいですよね。
だからその今 この刑法、民法の改正をそのまま進めると、その LGBT の人たちとかは、インドネシアでみんな捕まってしまうということが可能性としてありえるので、
それが犯罪みたいになってしまうということですよね。
そうだからそういった危険もあるので、そういった声もいっぱい上がってます。
なるほど、そして、インドネシアで半分ぐらいの、日本との半分ぐらいの生活ですか、はい、そういう中でやっぱり外から見た日本の状況っていうのも見えてきますよね。
そうだね、なんでしょうね、この窮屈感っていうのはね。
ですよね。先ほど言った、なんかおかしいけど言いにくいっていうか、言ったら叩かれそうとか炎上しそうとか、
だんだんなってますよね。だんだんなってきてて、それはもうどんどん加速をしてる感じしますよね。
そうですね。割にスピード感すごいですよね。 特に、その行ったり来たりをしてるとえっていうことって多分多いんじゃないかな。この問題がスルーされていく裁判の判決とかいろいろなことでも、うん、このままスルーでいくのっていうようなこととても多くなってるような気がしますよね、うん
まあ、それに対して社会がこう諦めモードみたいな感じが感じますよね。今年の1月にインドネシアの人が来た時に、うんええ、どこだっけな東京だっけ、まあ、あの選挙ポスターとかこう貼られてて、うん、選挙運動みたいなのがこう行われてたんですけども、うんはい、これ本当に選挙活動してんのかみたいな感じで。
彼らの不思議はどこにあるわけですか。
いや全然静かだし。
ああなるほど、うん、あの暑さもないっていうことですね、うんうんまあ選挙に投票に行く人のパーセンテージを聞くと世界的にはびっくりされるかもしれないですよね、うんうん、そういうパーセンテージで大多数を取ってるっていうのは非常に少しの人しか政治に対しての暑さっていうか私たちさっき学生が言ってた国会っていうのはどういうもんだっていうようなところの諦め、うん、あの人たちと自分たちの生活は別々みたいな諦めムードがあるんでしょうかね。
なんかね、私たちの世代もそうなんかもしれませんけど小さな時からね、うんうん、なんかこう政治と宗教の話はタブーみたいな感じでこう言われてきたところってあるじゃないですか。
お酒の席でもなんか楽しい席で そんなことを言ったらみたいな。
でもね、うんうん、インドネシアに行くと、うん、普通にみんな当たり前に、あんまり向こうの人酒飲まないんですけども、うんうんまあ、コーヒーで夜な夜な談議してるんですね、うんうん、若い人たちも大人も、はいはいはい、もうその話はね、絶対抜きにはそんなないですよ。
今回の大統領はとか。
そう、政治の話、別に宗教の話だって、うん、インドネシアムスリムもいるし、カトリックもいるし、うんはいはい、ヒンズもいるけども、別にそれをそれぞれ、こうね、攻撃するってことじゃなくて、うんうん、それぞれ宗教のその道徳に関した話だとか、例えばそれに対して外れてしまったような動きに対して、それはあかんよな、みたいな話だとかっていうのを当たり前にしてて、だから、子供から大人まで、当たり前に日常に、コーヒー飲みながら、お茶飲みながら、そういったことが、そういった会話が行われている社会が、基本的にあって、うん、でそれがなんか例えばその選挙の時だとか、とんでもない法律が通ってる時に、はいはい、それがやっぱりヒートアップして、うんうん、そうじゃない、それは違うやないかみたいなこう、うんうん、運動が起こってくるのかなと、うんうん、だからもっと、まあ、FM ワイワイってのは割とそういったことをこう話せるメディアだと思うんですけども、うんはいはい、じゃあ日本のコミュニティラジオ局を見てね、うん、330の中でそんなに政治の話がちゃんとその自由にできるコミュニティラジオってあるのかどうなのかっていうことね。インドネシアなんてそれなしにコミュニティラジオないですよ。それでそのために生まれたらメディアですから。
なるほど、
まあ、朝から晩までその話してるわけではなくて、はいはいはい、当然もっと楽しい話、文化話してるんですけども、はいはい、でも政治の話は絶対しますよ。
なるほど、これは重要なポイントですね、はい、
だもっとねいろいろ話したらいいと思うんですよ、うんうん、
なるほど、もっとみんなでいろいろな話、それもケーキを食べながらとか、何かの、忘年会の時だって、最近のこれっておかしいよねっていう話を、自分たちの生活の中の政治なんだっていうことを、語り合う。
で、それでね、うん、日本の我々やっぱり語られた時に、意見対立したって、ヒートアップして、喧嘩になってしまったりね、そこのね、対話の仕方がね、インドネシアの場合、そういうことにならないんですよね。うまくそれはね、そこでポンとジョーク入れたりとかしながら、
う
ん、
ではやっぱりコミュニケーション術も上げていくっていうこと で、ね、昔から言われてる金子みすゞさんのみんな違ってみんないいっていうようにう、ね、こうコミュニケーション重ねていくっていう練習のためにもあなたも一度 FMYY においでいただきたいと思います、
はい、ぜひいらしてください、
はい。今日来ていただきましたのは YY ジャーナル永田の視点として、日々の純一に来てもらいました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995. From Nagata FM.